は、聖書を開いていただきたいというふうに思います。第1コリントの15章。コリント人って第1の第15章ですね。15章の20節からお願いします。第1コリントの15章の20節からですね。それではお読みいたします。しかし今やキリストは眠った者の初として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムによって全ての人が死んでいるようにキリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず、発想であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし国を父なる神にお与えしになります。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから聖書を通して学びますが、受ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。今日はですね、復活に関して、これを学びたいというふうに思います。復活、よみがえりですね。でこれはですね、奥義というふうに聖書では言われていて、非常に教えの中で重要なポイントを持ったものです。でそれで、聖書にたくさんのよみがえりの箇所が出てくるんですが、代表的なのはラザロですね。死んで4日も経っています、臭くなってるでしょうってね、それがこうよみがえりなんですね。そして、12歳の子供とか、こうみんなよみがえりは、このラザロのケースと同じなんですね。それに対してキリストもよみがえります。で、このキリストのよみがえりとラザロのよみがえりっていうのは根本的に違うんですね。でどう違うのかっていうと、キリストもラザロも体ね、私たちの体は血肉の体っていうんですね。血肉の体を持っています。ですからラザロは血肉の体を持っていて、それが死んだんです。そしてですね、血肉の体によみがえったんです。ですから元の体のままよみがえった。これがラザロのよみがえりであり、その他のよみがえりの状況です。ところがイエス様はですね、血肉の体は我々と一緒だったんですね。我々の体は血肉の体ですね。そして死なれます。十字架で死なれます。そして復活された時にですね、これは御霊による体で復活されているんです。ですから元の血肉の体じゃなくなっているんですね。でこれはもう根本的に違います、ね、そしてこれが重要なのはですね、ここに書いてあるようにイエス様は初相であって、そしてですね、最初によみがえられましたっていうのはクリスチャンがその後を続くっていうことを言ってるんですね。最初にイエス様は血肉の体だから御霊の体によみがえって、そしてクリスチャンはそのようになる。23節にはこう書いてあります。しかし各々にその順番があります。まず発想であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。こう書いてありますね。ですから、違う体によみがえったと、ね、こう書いてあるんですね。じゃあ私たちはいつよみがえるのかって言いますと、今がここだとしますと、しばらく経つとですね、観難時代に入ります。で観難時代は7年間と書いてあります。そしてその真ん中 3.5 年目にですね、景況が起こります。そしてキリストが再臨されるんです。 ですね。でキリストは空中に再臨されますから、これは空中再臨と言います。この時にまず読み上げるんですね。でこれは第一テサロニケの4章にそのことが出ています。第一テサロニケの4章を見てください。4章の16節ですね。第一テサロニケの4章の16節お読みいたします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。空中再臨ですね。これは敬虚のクリスチャンを迎えるために空中に再臨されるんですね。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、ここで死者がよみがえりますね。でこれはキリストにある死者ですから、誰を意味するのかというと、この時点でですね、天にいるクリスチャン、死んだクリスチャンを全て表します。ですから死んだクリスチャン、パウロもペテロもダビデもウエセルもね、あとは最近死んだ方々もここで読み合い、こう言ってる。ですから空中計画と言えばですね。そしてですね、次にこう言ってるんですね。17節、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。でここで軽挙が起こるわけですね。クリスチャンので空中で死と会い、そして、死んだクリスチャンと共に、天国に行くわけですね。ただこの時に、変化が起こります。それは何かというと、私たちの血肉の体は神の国に入れないんですね。で上に上がったら落っこってきます、ね、でその瞬間変わるのです。変わるのです。どういう体に変わるかって、御霊による体に変わるんですね。でそこのところのことを第一コリントの15章で書いてあります。第一コリントの15章ですね、15章の51節、第一コリントの15章の51節ですね。はい、お読みいたします。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。この復活が奥義なんですね。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。ワイのラッパ、第7のラッパですね。これがワイのラッパです。ワイのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、この死者はよみがえる。そして私たちは変えられるのです。で変えられるっていうのは何かというと、体が変えられるってことを言ってるんですね。体が変えられる。それで、誤解のないようにこう言っておきますが、今死んだクリスチャンは血肉の体は滅びてます。ですから天国は霊の世界です。霊の形で天国にいるんですね。パウロもペテロもね、平牧師もみんな霊の世界で天国にいます。それで体はないんです、ね、ですから霊だから、皆さんが今死んだら霊です、ね、体は失われます。血肉の体は滅びますですね。じゃあ復活っていうのは何を表すのかというと、霊は、ね、生きてないけど、ここで御霊の体が与えられるということを復活って言ってるですね。ですから敬虚の時、観覧時代の真ん中で今天にいる人たちは今霊であって体がないんですが、御霊の体が与えられる、ね、このことを言ってるんですね。そして私たちは血肉の体なんですが、で皆さんの中で敬虚される人は敬虚された瞬間に御霊の体に変わる、だから変えられるって書いてあるんですね。ですから、この時点でたくさんの人がよみがえります。しかしこれはそのまま天国に行きます。体にするんですね。ですから、これ以前は完全に天国は霊の世界であって、ね、イエス様だけが御霊の体を持っている。これ以降はイエス様と、この死者よみがえった人たちが御霊の体を持っている、こういうような形になるんですね。ただですね、 この時にですね、検挙されるクリスチャンは少ないと思われます。7つの教会のうちフィラデルフィアだけが検挙されるんですね。まあ、単純計算しても7分の1なんです。そしてですね、その7分の1の教会の人が全て検挙されるわけではありません。これがちょっと大変なんですね。そうしますと、検挙される人ってのは少数であることになります。そうするとね、多数は残っちゃうんですね、生きているクリスチャンの方です。多数は残っちゃう。で、この方々の真実なクリスチャンは殉教します、みんな。そうしますとね、この人たちは天に行くんですが、その時点で霊なんです。だから、この3年半の間はですね、天国は御霊の体を持ったクリスチャンと、霊であるクリスチャンと、両方が混在する。そしてですね、ここで死んだクリスチャンたちの復活があるんです。ここで死んだクリスチャン。でそれが、黙示録の20章に出ています。不思議さんが言ったんですね、これちょっと難しいから何度も話した方がいいと。こう言ったんですね。で、何度も話すとね、みんな寝ちゃうんですよね。で、20章の4節、はい、ここ書いてあります。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証しと神の言葉とのゆえに首を跳ね上げた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。つまり獣っていうのはハンキリストですかね。ハンキリストを拝まず、その像を拝まなかった人、そしてこの時に殉教した人たちをこれ表します。でこれはこう書いてありますね。彼らは生き返って、だから蘇るんです、復活するんですね。そしてキリストと共に千年の間王となった。でこれはですね、再臨直後です。ここで復活する、こういうことになります。ですからこの観難時の間、第7のラッパの時、検挙の時復活し、検挙されたクリスチャンは復活するした体、御霊の体になるんですね。で、これは霊の姿なんですが、そこで御霊の体が与える。そしてこの再臨の時に、ここで死んだ人たちが復活する、御霊の体を与える。こういうことになります。そしてですね、こう書いてあるんですね。その他の死は千年の終わるまでは生き返らなかった。5節ですね。でこのその他の死者って何を話すかって、これは信じてない人です。ですから信じてない人は千年生き返らない、ね、でその生き返る時は最後の死ぬ です、ね、ですからクリスチャンはここで生き返る、ここですね。そしてですね、血肉の体とね、血肉の体って今の私たちの体です。そしてですね、御霊の体、御霊による体、これはですね、私たちが神の国に入る時の体です。御霊による体ですね。でこれはね、違うんです。違うんですね。そしてですね、この違いに関しては、第一コリントの15章に書いてあるんですね。かなり神様は丁寧にこのことを教えてくださっています。だいたい30から終わりですね。でここで、比較をしてみますとね、血肉の体に対しては地上の体と表現されています。ですから皆さんね、この世にいる時の体です。そして御霊の体に関しては天上の体、まあ、天の体、ね、また神の国の体ですね。こう言われているんですね。それとともにですね、朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらせって書いてありますからね。朽ちるもので巻かれっていうのは地上の体をここで言います。朽ちる朽ちるっていうのは年取って死んでいくってことです、ね、天上の方は朽ちない、これは年取らないで死なないってことです、ね、 最近ですね、安藤家のオンラインの映像が良くなったんですね。良くなった瞬間にですね、沖縄の長門君に電話かけてきました。ね、我々が主催やってるのに、すごい映像がいいと、10分か5分ぐらいですね、言ってましたね。それで余計なこと言ってたんですね。視野が一本一本見えるから注意しろ。で、年取っていっちゃうと視野ができるんですよね。で、それはね、血肉の体なので、口で言うんですね。で、これは地上の体、今の私たちの体、これは血肉。ね、しかし、見た目の体になると年取らない。ね、朽ちない、死なないということですね。で、ここでは、癒やしって書いてあります。で、これは栄光の体って書いてあります。これは第1ポイントの15章の35節以下を言ってるわけですね。そしてですね、43節、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらせって書いてありますから、血肉の体は弱いって言ってます。いや、私は強いって言うかもしれませんが、弱いのです。で、見た目の体は強いって書いてあります。これは強いのです。ですから、体の強度はもう全く変わってくる。こういうふうに思われます。ですね。それからですね、こう書いてあるのですね。血肉の体は神の国を相続できない。で、血肉の体は神の国に入れない。神の国で生活できない。天国に行けない。こういうことですね。だから、軽挙したときに変わるんです。ね、軽挙してそのまま行っちゃったら血肉の体だから天の国に入れないんです。だから、御霊の体に変わる。ね、そして、御霊の体は神の国で生きる体です。ですから私たちの体がこの観難時代の真ん中、景挙の時、そして再臨の時に根本的に変えられていく。そしてこの体を持って永遠に生きていくということをここで言ってるんですね。そしてですね、血肉の体と御霊の体の違いっていうのは、これを見るだけで大体わかるんですけど、具体的なところではですね、ちょっと現れているところがあるんですね。それはどこに現れているかというと、キリストです。キリストはですね、お生まれになった時に血肉の体なんですね。ですから、キリストの生涯を見ますとね、我々と全く同じです。食べて飲んで、そして休んで、ね、疲れて、ね、そういう感じですね。ですから、我々の体と何の変哲もありません。ところがね、十字架にかかられて亡くなるでしょ。で、復活された後ね、これ全然違うんです。これ全然違うんですね。で、一つは、予防が変わるものと思います。で、我々の予防が見た目の体になった時に変わっちゃう。だから気をつけないといけないんですね。ですね、例えば向こうが来てる人、あ、キャラボクシーとか言ったらですね、いや私はタイガーですとかですね、これはあり得るんですね。それはですね、ルカの福音書の24章を開いてください。24章の、16節。でこの時2人の弟子がエマオに向かっているんですね。もうイエス様をよく知っている弟子ですね。そこでイエス様が現れるんですが、イエス様は分からないんです。イエス様のことこの2人の弟子は。だからこう書いてあります。16節、しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。要望が変化していると思われます。さらにヨハネの福音書の20章、マグダラのマリアがね、イエス様に、復活したイエス様に初めて会うところが出てきます。で、この20章の14節、こう書いてあります。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。次ですね、しかし彼女はイエスであることが分からなかった。分からないんですね。これは用語が変わっていると思われますね。マタイの福音書の28章、今度は12です。28章の 16節17節こう書いてあります。しかし11人の弟子たちはガリアリに行ってイエスの指示された山に登った。これはユダを除いて12節ですね。一番近くにいた人たちですね。そしてイエスにお会いした。彼らは礼拝した。しかしある者は疑ったですね。これイエス様かって疑ったんですね。でそうしますとですね、あの御霊の体っていうのは血肉の体とちょっと違う、両方が違ってくる。これに気がつくわけですね。それとともに戸が閉めてるところにイエス様入ってきたって言ってますから、だからあの壁抜けてきたってことがありますね。だから壁を抜けられる。それからエマの途中でね、途上でイエス様だと分かった時に消えたって言われてますから、消えられる、あるいは瞬間移動できる。これですね。それからトマスのところに来た時に、傷口見せろって傷口見せろと。まあ、いつも傷口が開いてるわけじゃないんですよ。だから傷口を見せられるような体だと。で手突っ込めって言ってね、あんまり手突っ込まなかったでしょうけど、突っ込んでも痛くない、我々ダーッてなっちゃうんでしょうけど、そうならない。ですから体の質が違ってる。それからイエス様は弟子たちの見てる前で使徒行伝でですね、天に登っている、ね、これ天に登る。で逆に、再臨の時天から降りてる、ね、天を上下に。しかもこの時面白いことが書いてあるんですね。全ての聖徒も一緒にいる時で、この時にですね、ここで復活してるでしょ、痛むのからね。だから我々の体もですね、あの天を上下できる、こう書いてあるんですね。ただしですね、あの結婚はありません、ね、もちろんあの死んでパラダイスに行くと肉体はないので結婚はないんですけど、あの私はこれ神の天国のことかなと思ってたんですけど、そうじゃなくて復活のことを言ってるんです。マルコの福音書の12章を見てみます。マルコの福音書の12章ですね。で12章の、24節からお読みいたします。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。次ですね。人が死人の中からよみがえるときには、つまりこうよみがえるときではありますね。ですから御霊の体をいただくときですね、よみがえるときにはめとることもとつむこともなく天の御使いたちのようです。ですから栄光の体、御霊の体っていうのは結構がない。そしてですね、大きな変化が起こる。だからあのパウロはね、自分の肉体から早く抜け出したいみたいなことを言ってますが、これはね、この違いを見ていってる。で我々は自分の肉体に満足してますけど、でも神様の与える肉体でちょっとレベルの違いはですね、完全な肉体でね、そしてですね、能力も全く違う肉体。そしてあの復活っていうのはこのことを意味してる。それでこの土台の上に私たちが永遠に向かったのを意味をしているということをですね、聖書で言ってるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によって、アメン。